台風前の風水害地震災害保険の加入請求手続き。風水害地震災害保険は、台風、豪雨、洪水、強風、大磁気地震などによって生じた住宅、賃借人の家財、小規模事業者の事業所の被害を保障する政策保険です。全国共通の性質はありませんが、被害発生後に遡って加入することはできないため、住民センターやトレスカ保険会社を通じて対象、支援率、保証開始時点を事前に確認する必要があります。住宅の建物、賃借人の家財、小規模事業者の店舗工場のうち、自分が加入する対象物を区分します。身分証明書、住所と建物の情報、賃貸借契約書または事業者登録証など、相談に必要な資料を準備します。管轄の嫁同住民センターと取扱保険会社に、保険料の支援率、自己負担額、保証方式を確認します。申告書と重要事項を確認して保険料を支払った後、正確な保証開始日時を確認します。被害が発生したら安全を確保した後、写真動画と被害一覧を記録し、保険会社に田町に事故を届け出ます。風水害地震災害保険は、政府と地方自治体が保険料の一部を支援し、民間保険会社が契約と保証を担当する政策保険である。加入対象の代表例は、住宅の建物と賃借人の家財、農林業用温室、小規模事業者の店舗工場である。全国一律の季節的な申告期限はないが、すでに発生した損害に遡って加入することはできない。台風予報や集中豪雨が迫っている場合、相談し審査間は、契約処理に時間がかかることがあるため、保険料の市販日だけを見るのではなく、保険証券に記載された保証開始日時を確認する必要がある。1. 加入する対象物と資格の確認、誰が何に加入できるか、加入者または施設一般的に加入できる対象物、先に確認すべき事項、住宅所有者、戸建て住宅共同住宅の建物建築物の用途、所有関係、違法な増改築の有無、保険金額住宅の賃借人。本人が所有する家財などの動産賃貸借住所、動産の保証限限度額、手物損害との区分の林業従事者、法令及び商品基準に適合する温室施設の種類、面積、栽培目的及び加入対象該当性、小規模事業者、店舗工場の設備、中期備品、機械、棚卸資産など、小規模事業者への該当性、事業者登録、対象物の保険金額、小規模事業者は事業者登録だけで自動的に認定されるわけではなく、関連法令上の小規模事業者基準と保険商品の品種基準を満たす必要がある。共同住宅、無許可建築物、空き家、工事中の建物のように状態が特殊な対象物は、加入の可否が異なる場合があるため、保険会社への確認が必要である。貸借主と賃借人では保証対象が異なる。貸主が住宅の建物について加入していても、賃借人の冷蔵庫、家具、衣類などの家財まで自動的に保証されるわけではない。反対に、賃借人が動産について加入していても、入荷場、建具のような建物部分は一般的に貸主の範囲となる。同じ住所でも、次のように分けて点検するのが安全である。貸主、建物の構造と付属設備が加入対象物に含まれるか確認。賃人、所有の家財の金額と品目範囲を確認。店舗の賃借人、建物所有者が所有する設備、賃借人が設置した設備、棚卸資産を区分。共同使用設備、管理規約と団体保険の被保険者保証範囲を確認に。相談前に書類と情報を準備、加入書類は対象物と保険会社によって異なる場合がある。初回相談時に次の資料を準備すると、対象と保険料を確認しやすい。加入者の身分証明書と連絡先、加入する住宅店舗工場の正確な住所。賃借人の場合は賃貸借契約書、 小規模事業者の場合は事業者登録証と業種 B ウイウイ常時雇用者の確認に必要な資料、建築物台帳、面積、建物構造などの対象物情報、加入する設備機械在庫家財の種類と推定価額、保険料の支払方法等と保険金の受取口座情報、基礎生活受給者、自上位階層、一人親家庭など、追加支援対象であることを確認できる資料、保険会社が追加の写真、現地確認。小規模事業者確認書または施設明細を求める場合がある。書類を提出する前に、個人情報や口座情報を求める先が実際の参加保険会社、または管轄行政機関であるか確認する必要がある。3。住民センターまたは参加保険会社で支援率を確認、加入相談は一般的に、管轄の労働住民センターまたは当該年度の参加保険会社を通じて行う。参加保険会社と商品は変更される場合があるため、行政安全部の案内や住民センターで現在の一覧を確認するのが正確である。政府と地方自治体は、保険料の相当部分を支援する行政安全部の案内によると、支援範囲は加入者と対象物、脆弱階層への該当性、地方自治体による追加支援によって異なり、全額支援が可能な場合もある。ただし、すべての加入者に同じ支援率が適用されるわけではない。相談時には次の項目を数値で確認する必要がある。支援前の総保険料、地方、自治体の支援額加入者が実際に支払う保険料、事故1件あたりの自己負担金または面積額、対象の保険金額と保証限度額定額型か、実際の損害を基準とする実損型か、契約開始日と正確な保証開始事故。地方自治体による追加支援は予算と条例によって変更または終了する場合がある。昨年の支払額やオンライン上の事例だけで、今年の自己負担額を予想せず、住所地を基準に改めて照会する必要がある。4. 補償対象災害と面積の可能性を約画で照合、不浸水災害保険の法定証災害には、台風、洪水、強風、津波、大雪、地震、地震津波が含まれる。しかし、該当する災害が発生したという事実だけで、すべての損失に保険金が支払われるわけではない。加入した対象物に生じた直接損害か、約画上の保証方式と限度額に該当するかが合わせて判断される。状況保証判断のポイント、河川の氾濫や集中豪雨で住宅が浸水した加入した建物または、動産の直接的な浸水損害か確認、台風で屋根や外壁が破損した、強風と損害との因果関係、および既存の老朽化損傷の区分、店舗の浸水で在庫と機械が損傷した。在庫機械がそれぞれ保険対象物に含まれているか確認、停電で冷蔵商品が変質した、直接的な風水害ではなく、間接損害に分類されるか、約下を確認、雨の後に長期間にわたり漏水カビが発生した、老朽化、施工不良、管理上の問題または直接災害への該当性を確認、車両が浸水した、この保険の住宅事業所の対象物ではなく、自動車保険の車両保対象か確認、営業を中断して売上が減少した、施設損害とは別の休業損害をした保証に含まれるか確認、老朽化、腐食、通常の漏水、故意による損害、加入前から存在した損傷などは、保証証されなかったり、紛争が生じたりする可能性がある。残骸撤去費、加重拒否、清掃費、営業損失も当然に含まれると断定することはできないため、契約財に約画の保証されない損害と費用損害の項目を確認する必要がある。5. 契約完了後に保証開始時点を確認申告書を作成しただけで、加入手続きがすべて完了したと考えてはならない。保険料の支払い、保険会社による契約品種保険証券の発行有無を確認し、次の内容を別途記録する。 契約者と被保険者の氏名、保険対象部の住所と用途、建物、動産、設備、在庫などの加入項目、保険期間と保証開始日時、対象別の保険金額、自己負担金と保証方式、事故時連絡先、台風が接近するとの予報を見てから申し込んだ場合でも、実際の保証開始前に発生した損害は保証されない可能性がある。既存の損傷を加入前に撮影しておくと、事故前後の状態を区別するのに役立つ。自動更新の有無も確認する必要がある。政策保険は支援条件や保険料が毎年変わる場合があるため、昨年加入したという事実だけを当てにせず、保険期間の終了日と更新状況を点検する。6. 浸水前に証拠資料の基盤を整える。保険金請求は事故後の写真だけで完了するものではない。被害前の状態と所有関係を合わせて証明できなければならない。建物の外観、地下デリュークス、窓、屋根、排水口を撮影する。高価な家電、機械、中期在庫は全体の配置と製品識別情報が見えるように撮影する。購入時の領収書、カード利用明細、税金計算書、在庫台帳、修理記録を別途保管する。保険証券と事故直番号を携帯電話やクラウドなどに重複して保存する。逆流防止、排水口の整備、止水板の設置など合理的な損害防止措置を講じる。予防措置を講じなかったという理由だけで全ての保証が失われるわけではないが、故意に損害を拡大させたり事故後の追加被害を放置したりすると保険金の算定に影響する場合がある。避難命令が出された場合は撮影よりも生命と安全が優先される。7. 被害発生後の保険金請求。現場を片付ける前の手順。浸水地域の電気ガスによる危険を避け、安全な場所へ移動する。加入している保険会社に事故を届け出て、うずつ番号と担当部署を記録する。建物全体、浸水の高さ、水の流入経路、破損箇所を広角と近接の両方で撮影する。損傷した家財、機械、在庫を品目別に撮影し、被害一覧を作成する。追加損害を防ぐための応急措置を講じるが、調査前の任意廃棄や大規模な撤去は避ける。保険会社の案内に従い、請求書、身分証明書、通帳の写し、修理未責書、所有証明などを提出する。現地調査後、損害査定結果における適用限度額、自己負担金、原価または免責理由を確認する。衛生上または安全上の問題により物品を直ちに廃棄しなければならない場合は、廃棄前に全体の状態、製品名、モデル名、損傷部分を撮影し、廃棄一覧と処理時の領収書を残す。緊急修理の場合も、工事前後の写真、未責書、税金計算書または領収書を保管する必要がある。災害支援金と保険金は目的と算定規定が異なる。保険に加入したからといって、すべての公的支援を追加で受けられるわけではなく、保険金と災害支援金を単純に合算して実際の損害を超えて受け取れる仕組みでもない。被害を申告する際は、地方自治体と保険会社の双方に保険加入の事実を伝え、適用規定を確認する必要がある。加入前の最終チェックリスト、建物と賃借人の動産のうち、どの対象物について加入するか区分した。小規模事業者の設備、機械、在庫にそれぞれ加入したか確認した。政府、地方自治体の支援後に実際に支払う金額を確認した。定額型と実損型のうち、どの保証方式か確認した。自己負担金と対象物別の保証限度額を確認した。契約開始日だけでなく保証開始時刻も確認した。既存の損傷と正常な状態を写真動画で記録した。事故日付の連絡先と保険証券を別途保管した。